9月30日は
ポッドキャストの日。
はい、どうも、にじパパでーす。にじパパラジオを始めていきたいと思います。本日は、ツイキャスしながらの収録をやっていきたいと思います。まあね、特に今回の話題は、9月30日はポッドキャストの日っていうことで、それについてね、ちょっと喋っていこうかなと思うんですけども、ポッドキャストの日って何やねんっていうね。そっからですよね。もともとポッドキャストの日って何？誰が決めたかな？国際的にポッドキャストの日っていうことらしいですけど。なんかね、ちゃんとこう、説明とかはないんですよね。で結構、ポッドキャストやってる人で、この9月30日に合わせて、何かしらの番組とか、そういうのをする方もいらっしゃると思うんですけどね。あ、どうも、パンタンさん、こんにちは。ポッドキャストの、僕がポッドキャストの日を一番最初に知ったのは、ポッドキャストの中の人っていう番組のね、中澤さんがツイッターでつぶやいてたのかな。それで初めて知って、番組的には、ポッドキャストのポッドキャストっていうね、番組、音亀の春さんがやってるね、番組ですけど、年一配信みたいな感じでね、やってる番組ですけど、それでポッドキャストの日っていうのを知ったかな。で、春さんがポッドキャストの日の、まあ、ジングルみたいな、CM のね、ジングルなんか作ったりして、配ってたりもするんで、それで最近はちょっと身近になってるかなっていうのもあるんですけど、特にその日に何をするっていうのは、ないかな。人によったらこう、各番組の CM を集めて、そういう企画をするとか、いろいろやってるみたいですけどね。ニジパパラジオでは特にそういうことを、した記憶がないんですが。まあ大体、ポッドキャストが、iPod とブロードキャストの造語でしたっけ？セットのね。造語で、ポッドキャストっていう名前になってると思うんですけど、大体 iPhone だったら標準アプリ。もしくは、みんな何使ってるんかな？オーバーキャストとか、そういう、まあ、純正外のね、アプリ使ってたりするんかな。純正アプリがね、結構使いづらいとか言うのは聞きますよね。で、Android の場合は、まあ、純正のポッドキャストアプリっていうのが、今まではなかったんですよね。なので、他のね、社外のアプリ使ってる人が多かったと思うんです。けど、ちなみに僕はね、ポッドキャストアディクトっていうね、アプリを使ってます。このアプリね、日本語にも対応してるんで結構使いやすくて、Wi-Fi 接続時のみのダウンロードとかね、結構細かい設定なんかもできるんで、今、便利に使ってますね。で、最近、いつからかな？いつの間にかですけど、Google のね、ポッドキャストアプリっていうのが、いつの間にかできてましたね。で、Google の、そういうアプリ、純正アプリの中に、ポッドキャストっていうね、画面が出るようになってます。ただね、Google ポッドキャストのアプリはちょっと使いづらいかな。画面つけると、一番最初にね、出てくるのが、もう、おすすめみたいな画面が出てくるんですよ。これね、おすすめいらないんですよね。一番最初は、なんだろうな、自分が登録してる、やつだけが出てくれた方が操作しやすいと思うんですけどね。で、あとは、Google Podcast を、普通に iPhone の方の Podcast に登録されてるやつが全部今検索で引っかかるかっていうと、引っかからないですね。ちなみに、ニジパパラジオも引っかからなかったんじゃないかな。まあ、いろいろ Google の方で審査とかそういうのがあったりするのか、まあ、Google ポッドキャストに入れてくださいっていう申請があって初めて入るものなのかね。そういうのがちょっとわからないんですけどね。まあ、Android に関しては Google と、まあ、ポッドキャストアディクトとか、いろいろそういうポッドキャストのアプリがありますっていう感じですね。でね、改めてポッドキャストってどんなカテゴリーがあるのかなと思ったら、アート、 で、科学、医学、で、キッズ、ファミリー、教育、行政、団体、ゲーム、趣味、健康、コメディ、社会、文化、宗教、スピリチュアル、スポーツ、レクリエーション、テクノロジー、テレビ番組、ムービー、ニュース、政治、ビジネス、ミュージックっていうね。こういう大きい、カテゴリーがあって、その中にサブカテゴリーがあると。まあ、僕が所属しているゲーム趣味カテゴリーだと、その中に自動車、航空趣味、その他のゲーム、ビデオゲームっていうね、そういうくくりがあると。これね、難しいんですよね。はじめ、ポッドキャスト登録するときに、どこに登録しようかっていうのはね、すごく迷うとこなんですよね。ちなみに、ニジパパラジオだと、ゲーム趣味カテゴリーでもありつつ、キッズファミリーでもあるのかなとかね、子育てのね、話なんかもしたりするんで、そういうとこもあったりするのかなっていうね、思うんですけどね。なかなか、こう、決め切るのは難しいですね。で、後で変更するのも結構めんどくさかったような気がするんですけどね。あとは周りで多いのは、コメディね。コメディに入ってる人なんかもいるかな。そうですね。あとは、テクノロジーとかの中にガジェットとか、あるんですけどね。ガジェットとか僕も興味あるんで、そこもやってみたいなと思うんですけど、ガジェットはね、いかんせんこう、品物を手に入れなきゃいけないんでね。なかなか難しい。YouTube とかでよくね、商品のレビューとかあるじゃないですか。で、提供してもらった商品のレビューとかね。これ、ニジパパラジオにレビューでしたいけどな。提供してくれたら。もうね、悪いこと一切言わないっていうね。多分言うと思います。これ使いづらいわとかね、言うと思いますけどね。ニジパパラジオに、商品提供していただけるね、企業の方はお待ちしておりますということでね。ここでね、揉み手を押すとこから、ね。で、あとはそうですね、その、テクノロジーの中に、ポッドキャスティングっていうサブカテゴリーがあるんですよね。これはどういうカテゴリーなんかな？ポッドキャストについて語るみたいな感じになるんですかね。収録の動向とか、ポッドキャストの中の人とかだったら、こういうとこになるのかな。ちょっとね、僕もこのカテゴリー調べたことがないんで、どういうのがあるかね、わからないんですけどね。まあ、ポッドキャストも、こう、調べてみるとね、ほんといろいろまだまだわからないことが多いんですが、まあね、僕はね、今日何、ポッドキャストの費用の収録をして何が言いたいかというとね、ポッドキャスティングしてみても楽しいよっていうね。これ定期的に言うんですけどね、ポッドキャストしてみたらどうですかみたいな話をね、定期的にする番組でございますけども。そうですね。もし、ポッドキャストに興味ある人、用意するものは手元に、スマートフォン以上っていうね。スマートフォンがあれば、ポッドキャストはできますよっていう感じですね。で、大体スマートフォン持ってたら、その中に、ボイスレコーダーがあると思うんで、まあね、そこで喋ってみると。ね、喋ってみて、それを聞き直して、震えるっていう作業から始めてもらったらいいんじゃないかなっていうね。で、ポッドキャスト自体に登録するのは、結構めんどくさいんですよ。なんか、やっぱり、アップルの審査があったりだとか、アートワークを用意して、アートワークのサイズはこのサイズでとか、いろいろ細かい設定があるんでめんどくさいんですけど、一番簡単なのは、ブログサイト。おすすめなのはシーサーブログ。シーサーブログが一番やりやすい。僕はね、やりやすいんですけど、まあ自分が使っているっていうのもあるんですけどね。シーサーブログをまあ、作って、で、その中に今撮った、動画のね、ファイル。まあ、25メガバイトっていう制限はあるんですけどね、1ファイル。そのファイルを貼り付けると。でも、OK。それで OK ですね。で、まあ、こう、ちゃんとしたこと言えば、このブログに貼り付けただけでは、ポッドキャストではないんですけど、このサイトの RSS やったかな。RSS を、この、各個人がね、ちゃんと登録すれば、ポッドキャストアプリとかに配信されるんで、 まあそこまで、うん、違いはないのかな。うん、ポッドキャストと違う、何が違うかっていうと、見つけづらいっていうね、うん、とこだけですね。まあでも初めてする人からすれば、一気にこう人目にめっちゃ触れるよりは、こうこっそりやってるみたいな、知り合いだけが聞いてくれるぐらいの方が、意外と敷居は低いのかなと思ったりもしますね。うん。あ、チャッピーさんこんにちは。今日はね、ニジパパラジオをしながらのツイキャス、同時配信もしますんでね。ポッドキャストやりませんかっていう話をね、してます。用意するのはボイスレコーダーと、スマホのボイスレコーダーアプリと、シーサーブログのアカウントだけっていうね。で、それで、うん、まあ、配信してみてね、音声貼り付けて、ブログで配信してみて、まあ、もっとやってみたいよとか、そうなってきたら、ポッドキャストに登録だけね、また改めてするっていうのをやってみたらね、結構、スムーズに移行できるんじゃないかなと思いますね。で、詳しいね、本当に、このポッドキャストのやり方っていうのは、おとがめの春さんが作ってる、ポッドキャスト指南所っていうね、サイトがあるんで、もうそこを見ていただくのが一番わかりやすい。その流れの通りやれば、もう誰でもできます。本当にね。まあ、このね、ポッドキャスト指南所の、まあ、サイトの URL とかね、また、ニジパパラジオのブログの方にもね、貼っておこうと思いますけどもね。ぜひね、皆さんやってみてほしいですね。あとね、ポッドキャストに一番簡単なのは、やってる人のとこに参加するっていうね。それが一番、ポッドキャストデビューとしては、やりやすいかな。で、結構ね、もし知り合いでポッドキャストしてる人がいて、ちょっと興味あるんですって言ったら多分ね、すごい簡単に出してくれると言ったらあれですけど、話するチャンスはあるんじゃないかなと思いますね。で、まあ、プロだと別ですよ。プロで、芸能人の人がしてるとか、そういうのだと別ですけど、本当に素人ポッドキャスターの人の番組なんかは、知り合いだったらね、本当すぐに出れると思うんでね、そういうところから入っていくのもいいんじゃないかな。猫やんさんね、猫目のあいつとか、ぐーたラジオしてる猫やんさんとかは昔ね、猫缶電子版っていう番組やってたんですけど、この猫缶電子版に初めて、出て、それからポッドキャスト始めたっていう人がね、結構いたりするんで、まあそういう取っかかりなんかも結構いいんじゃないかな。ちなみにニジパパラジオに出て、そっからポッドキャスト始めたっていう人は、いいな、とめきちさんがよくね、ニジパパラジオに初めて出てっていうのは言ってくれますけど、とめきちさん自体が始めたわけではないから微妙なとこですね。バットダディスさん、こんにちは。今日はね、収録しながらの配信でーす。あとはそうですね、うちのね、僕がやってる別の、ハンドンダ話っていうね、ポッドキャスト番組があるんですけども、そっちなんかもね、結構大人数でやってるんで、すごい参加はしやすいような番組になってますね。でね、これポッドキャストあるあるなんですけど、聞いてる番組の人って、結構話しやすいですよ。声は聞いたことあるんで、知らない人の気がしないっていうね。あ、どうもどうも、こんにちは、ワーゲンが出ましたね。はい、でね、まあ、ポッドキャスト番組を初めてやってみた人の感想とか、そういうのは、本当ポッドキャストの中の人っていう番組のね、配信会を聞いていただければ、その人がどうして始めたのかとか、どうやったら長続きするのかとか、どういう環境で収録しているのかとかいうのがね、全部わかるんで、気になる人はね、ポッドキャストの中の人っていうのをね、聞いていただけたらなと思います。で、それを聞いていただけたら、最新回で、ハンドンダ話からね、パンタンさんとショコさんが出てね、ポッドキャストどう始めたかみたいな、話をしてますんでね、なぜか出てない僕の名前が結構出てくるっていう、ニジパパプロデューサー腹黒説みたいなねことがあるんですけど、まあね、言っていただいてたような深い考えは僕はなくね、ただただ、こんなやってみたいな、なんなら一緒にしますぐらいのね感 軽い気持ちで始めたんで、本当にポッドキャストってね、それぐらいの、軽い気持ちで始めれるんで、なんだろうな、ちょっとした趣味におすすめっていうね、とこですかね。うん、で、やっぱりね、こう社会人になられて皆さんね、しょこさんこんにちは、Pでございます。いや、Pじゃないし。ね、皆さん社会人になって、やっぱりね、こう、会社とか行った上下関係があったりとか、まあ、趣味合う合わない。まあ、趣味がまずね、公表できるかできないかっていうとこから始まるじゃないですか。うん。そうなると、こう、ポッドキャストって、こう、自分の内面というかね、そういう趣味、思考を、ほんとさらけ出せる数少ない場所だと思うんですよね。うん。で、そんな中で、しかもその自分の番組っていうのは、結構こう、自分の趣味思考に合った人が寄ってきてくれる。うん、まあ一番最初はわかりませんよ。でも続けて聞いてくれる人は、ある程度自分の趣味思考に理解を示してくれる人、もしくは、強調してくれる人っていうのが集まってくるんで、本当に、大人になってから、出会いというかそういう人と人とのつながりが作れる場としてはね、すごい貴重なとこなんじゃないかなとね。思いますね。僕今やっててね、本当にポッドキャストしてなかったら繋がってないような人がね、本当たくさんいますんで、うん。でね、ゆくゆくはオフ会とかね、そんなんで実際に顔と顔を合わせてみたいなのがね、できたらすごい楽しいんじゃないかな、とね、ワンランク上の付き合いができるんじゃないかなとかね、思ったりもするんですけどね。うん。まあそこらがね、ポッドキャストの楽しいとこかなと思いますね。うん。まあそしてやっぱりポッドキャストをやってて避けては通れないのがね、やっぱり批判っていうのはね、あるわけですよ。うん、ちなみに、ありがたいことにニジパパラジオに関してはまだ直接的な批判みたいなものはまだもらったことはないんですが、これもね難しい問題で、批判っていう意見っていうのは多かれ少なかれあって、それはね、本当に参考になると思うんですよ。もうちょっと音質どうこうの方がいいんちゃいますかとか、音が大きすぎて聞きづらいとか、そういうのはいいと思うんですけど、うん、そういうのはね、やってる本人たちも、まあ、改善の余地もあって、できる範囲で、うん、やっていくと思うんですけど、なんだろうなぁ。やっぱ人格否定とかね、そういうとこになってくると、まあ、相手にしないみたいなね、感じしかないんですけど、でもね、やっぱりそう送られてきたらね、相手にしないとは言いつつもね、目に入っちゃうとやっぱ気になりますよね。だから、ポッドキャストする場合は、やっぱりそこは、裏の面としてね、どうしてもあるっていうのだけは、ちょっとは覚悟しとかなきゃいけないのかなっていうのはね、ありますね、批判に負けない強い心を持ってね、やっていかなければいけないのかなと、うん、まあね、批判っていうのはね、声が大きいですから、一人二人が批判したところで、もっとね、自分の配信を待ってくれてる、楽しく聞いてくれてる人がね、いると信じてやっていくのがいいのかなとね、うん。ね、楽しいとこを見てね、やっぱりやっていかないとつまんないですからね。あくまで趣味なんで、楽しくなけりゃ趣味じゃないっていうね。そこの大前提を崩さずにやっていくのがポッドキャストなんじゃないかなとね、僕は思うんですが、いかがですかね。うん。で、まあ最近ね、たまに聞くポッドキャストのマネタイズっていうから。まあお金をね、ポッドキャストで稼ごうみたいな話もね、最近ちらほら聞くんですけども、まあそうなってくるとですよ、また話が変わってきて、まあ趣味やから自分の好きなようにすりゃええじゃんみたいなとこでもなくなってくるんですよね。そこが難しいところ。もちろんね、趣味でやってること、好きなことやってお金が入ってくるっていうのは、まあね、全然悪いことではないと思うんですけど、そこを目指したせいで自分の好きにできなくなる ようになるなら本末転倒かなっていうとこはありますね。難しいとこですね。まあ自分が本当やることに賛成してくれる人ばっかりでお金が稼げるとなるとね。それはもう本当理想的じゃないかな。うん。まあでもそれが今の YouTube とかはそうなんですかね。まあアンチとかね、そういう人がいて、でも応援してくれる人がいて、まあ YouTuber の人の収入になるみたいなね。まあそうなってもいいのか。まあ難しいところですね。広告収入みたいなのが一番いいんじゃないかな。本人、聞いてくれるリスナーさんに負担させるんじゃなくて、聞いてくれてる数をどうこう広告費に変えていくみたいな。のが、難しいですね。まあ、ポッドキャストどうしてもまだまだ、マイナー路線の、メディアなんでね。まあ、と言いつつ僕はこうマイナー路線な感じの方が居心地がいいかなっていうのはね、あるんですけどね。あくまで趣味の範囲で今はやってるんでね。まあ、と言いながらも、虹パパライスとかね、年末だとお花とかね。そういうのとくっつけて。まあ、商売にしてるつもりはないんですけど、まあ言うてもね、やっぱり虹パパライス、買いますって言って買ってくれる方もいるし、そうやな、そこらも難しいとこですね。買っていただけるのはすごいありがたいけど、あんまりにも商売はしたくないっていうね、とこはありますね。だから、買ってくれても、虹パパラジオのグッズをちょっとつけるとかね、プラスアルファなとこはね、やっていきたいなと思うんですけど。まあそんなこんなで、ポッドキャストの日から、ポッドキャストについて、ポッドキャスト始めませんかから、ポッドキャストの光と闇までね、いろいろ話してきましたけども、まあこれをね、また配信して、ポッドキャストの日に間に合えばなと、思っております。ということでね、今回の収録自体はこれにて終わりたいと思います。
はい、ということでですね、虹パパラジオでは番組へのメッセージリクエストなどをお待ちしております。メールアドレスは虹パパライフアット gmail.com、ツイッターハッシュタグでカタカナ虹パパラジオとつけてつぶやいていただければ。番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。飾らない言葉をお届けします。気取らずに行こう。焦らずに行こう。花と心に水を。虹パパラジオ。パパラジオ聞いてください。
9月30日はポッドキャストの日。